先週の礼拝でマタイによる福音書の一番最後の部分をご一緒に読みました。復活の前のところからマタイによる福音書に従って主の十字架と復活について読んでいたわけでありますけれども、それでマタイ福音書が終わって、今日またマタイによる福音書かと思われるかもしれませんが、今日は主の祈り、今日からですね、主の祈りについてしばらくご一緒に御言葉に耳を傾けてまいりたいと願っております。でキリスト教会には三要門というのがあるんですね。三要門、三つの主要な、重要なの要ですね。そして文章の文を書きまして三要門と言われるものがあります。それは何かと言いますと、主の祈り、そして使徒信条、そして実会ですね。この三つを三要門と呼んでおります。でキリスト教会は昔からこの三つの文章を非常にこの大切にしてまいりました。礼拝の中で読まれたり、あるいはこの折々につけ学ばたりして重んじてきたわけであります。でこれからアドベント対抗節が始まるまでの間にこの三要門についてご一緒に学び、主の恵みを得ていきたいというふうに思っております。で本日からしばらく主の祈りをご一緒に学ぶわけですけれども、今日読みましたところはその前書きのような箇所であります。でこの箇所は主の祈り、主の祈りはですね、この6章の9節から始まるわけですけれども、その6章の9節でイエス様がだからこう祈りなさいというふうにこうおっしゃっておられるわけなんですね。そして主の祈りを教えられた、だからこう祈りなさい、そのだからがわからないと、なぜ主の祈りなのかということにつながらないわけなんですね。ですからこのだからという、じゃあ何々だからのところを今日はご一緒に読んだわけであります。でこの先ほど読んでいただきました箇所は個人の祈りです。一人一人の祈り、個人の祈りですね。教会全体でみんなで祈るという祈りについておっしゃっているのではなく、一人一人が神様に祈る、その個人の祈りについて教えておられる箇所であります。5節ですね。ここに祈るときにもあなた方は偽善者のようであってはならないというふうにこうおっしゃっておられます。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けていると、このようにイエス様はおっしゃっておられます。でこの偽善者のようであってはならない。でこの偽善者っていう人たちがですね、人に見てもらおうと思って祈りたがると、わざとこの目立つところで祈るということをすると、そうであってはならないと、こうイエス様がおっしゃっておられるわけです。で、このところを読みますと、このイエス様が偽善者とおっしゃっておられる方々はですね、そのようにこの他人に自分が祈る姿を見てもらう、見てもらいたいがためにわざと目立つところでお祈りすると、このように、おっしゃってるわけなんですが、ちょっとこの現代の日本人にはあまりこう理解しがたいかもしれないわけなんですね。基本的にこの日本人の感覚では祈りというものは個人がするものだというふうにこう考えているわけですね。そしてこの仏壇や神棚に向かって手を合わせる、これは何も人に見てもらおうと思ってする人は誰もいないわけなんですね。ですからここで、この偽善者の人たちはなんでこの人に見てもらおうと思って、 わざと目立つところで祈るのかなと、日本人には普通にはあまり理解しがたいことではあるかと思います。しかしそれでもですね、この毎年ですね、この必ずある時期になってテレビや新聞で報道されますのは、何やら神社に大臣が参拝したかしないかということが問題になり、また話題になる時があるわけなんですね。そうしますと、それは本来この宗教あるいはこの神様に祈るというのは個人のことで信仰の問題であるんだけれども、なんとか大臣がある神社にこの参拝に出かけたか出ないかと、こう一覧表が出るというようなことになりますと、それはそれをチェックすることになるわけなんですね。そうするとそれはもはや個人の信心の問題ではなくなって、政治的なこのパフォーマンスですね、そのむしろ自分がどうすることによって世間が何というか世論がどうなるかというために参拝するかしないかが決まってくるという状況があるわけですけれども、そういうことを考えるとこのところが少し分かりやすくなるかと思います。すなわち今日のあなた方は偽善者のようであってはならないというですね、この方々も同じなんですね。むしろ誠にこの神様に心から切なる願いの祈りを捧げるということではなくて、むしろこの自分が祈る姿を人に見せることによってパフォーマンスですね、あるいはこの世間の評判を高めるためにするということにこうなるわけなんです。で、この偽善者という言葉、非常にきつい日本語でありますけれども、もともとこのギリシャ語で言いますと、この偽善者という言葉は役者ですね、俳優、役者という言葉なんですね。つまり本当はそうでないんだけども、それを演じるという意味から来ているわけなんですね。つまり本当は心から神様に祈っていないんだけれども、あたかも熱心に敬虔に神様にお祈りしているかのように演じると、そういう意味がここにあるわけです。そうするとこれがですね、ユダヤ人の人たちから見ると、あの人は熱心に神様を信心してるんだな、偉い人だと、あるいはあの宗教家の先生はさすがは立派な宗教家の先生だというですね、そういうこの評判、名声をむしろ得ようとしてということが、ここでイエス様が偽善者とおっしゃっている方々に見られることだというふうにこう指摘されておられるわけなんですね。そういたしますと、この時に問題となるのは、もはやこの神様が自分の祈り、切なる祈りを神様に捧げるか否かということではなくて、世論であり世間の評判、こちらの方がこの大切なことにこの人たちにとってはなるわけなんですね。神様はどうでもよくなってしまう、ただそれを演じているということにこうなるわけです。で、そうであってはならないとイエス様がおっしゃっておられるわけです。で、もう一度この五節を見ますと、祈る時にもとこうあるわけですね。祈る時にもというふうにおっしゃるわけですから、じゃあ他にもあるのかなっていう何かの続きでおっしゃってるわけですね。そうしますと、それはこの六章の一節から五節のところです。この続きとして、このような時にはこうだ、そして祈る時にもとこうおっしゃってるわけなんですね。じゃあこの1節から5節のところは何が書かれているかというと、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさいと。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになるというふうにこう、おっしゃっておられるわけですね。すなわちこの六章の一節から五節の部分では、この貧しい人々に施しをする、あるいはこの街道屋っていうところですね、これは神様に捧げる献金をするという捧げ物をするということも含まっているわけですけれども、 そういうことをですね、この他人に見てもらおうとして行ってはならないんだということをこのイエス様がこうおっしゃっているわけなんですね。しかもですね、この、まあ、施しについて3節でおっしゃっているわけですが、貧しい人にこう施しをするときには右の手のすることを左の手に知らせてはならないとまでこうおっしゃっているわけですね。まあ、この右の手のしていることを左の手がに知らせないようにするにはどうしたらいいかなとこう真剣に悩んだりこうするわけなんですけども、まあこれは一つの例えでありまして、それぐらいに人知れずしなさいとこうおっしゃっているわけなんですね。そうしますと、人間は他人はですね、その施しをするという善行についてあなたがしていることに気がつかないかもしれないけれども、神様がそのことに報いてくださるというふうにこうおっしゃっておられるわけです。で、逆に言うと、この人から誉れを受けようとしてなすならば、それは神様はお持ちになることができないということをここでイエス様はおっしゃっているわけなんですね。で、そして今日の五節に行くわけで、祈るときにもというふうに続くわけであります。祈るときに、祈りもそうだというわけなんですね。祈りもそのように、何か人から誉れを受けるために、人からこの評判を良くするためにするものであっては、それは何の意味もないとこうおっしゃってるわけであります。で、この祈りは、最初に申し上げましたように、礼拝や祈祷会で集まって祈る祈りのことではないんですね。例えば、まあ、ここは、だからあなた方が祈るときは、6節ですね、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられる、あなたの父に祈りなさいと、こうおっしゃっておられるわけですが、これは、祈りというものは、人前で祈ってはならないということをおっしゃっているわけではありません。ここでおっしゃっているのは、個人の祈りです。例えば、マタイによる福音書にもですね、どんな願い事であれ、あなた方のうちの二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださると。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるというふうにこう教えておられますように、集まって祈る。集まって祈るというのも非常にこの尊いイエス様がこの奨励するところであることは、ご承知の通りであるかと思います。またこの使徒言行録を見ましてもですね、ペンテコステの出来事の前に、120名ばかりの人たちが集まって熱心にこう祈っていたわけです。そこに聖霊が下ったわけですね。ですから集まって祈るというのがこれ大変尊い素晴らしいことなんですけれども、それはこの置いておきまして、今日イエス様がおっしゃっておられるこのことは個人の祈り、一人一対一で神様と一対一になって祈る祈り、そのことについて教えておられるのだということを踏まえた上で、恵みを受けていきたいと思うんですね。で、これをですね、教会では伝統的に密室の祈りというふうに呼んでまいりました。神様と一対一になって祈る、これを密室の祈りというふうに呼ぶわけであります。で、7節を見ますと、またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいるというふうにこうおっしゃっておられるわけですね。まあ、そうしますとですね、この私たちは、じゃあくどくどと祈るというのはどういうことなんだろうかというふうに、ちょっと心配になるわけなんですね。くどくどと祈ってはならないと、このくどくどっていうのはどういうことなのかと、まあ、2つ主に考えられるわけですね。1つは同じことを何度も何度も繰り返して祈ることという意味なのかと、そのように祈ってはならないということなのかなというふうにこう思うわけですね。しかしそれは違うわけです。 なぜならイエス様ご自身が同じことを何度も何度も何度も繰り返して祈られたからであります。例えばですね、ゲッセマネの祈りをこの教会に来てご一緒に学びましたけれども、ゲッセマネの祈り、十字架にかかる前の日の晩、夜弟子たちを連れてゲッセマネでイエス様が祈られた祈り、これはですね、1時間1時間1時間約3時間にわたってイエス様は同じことを何度も繰り返して祈られたわけです。そうやって神様の御心を尋ねられたわけですね。あるいはルカによる福音書ですね、この18章の冒頭に出てきますけれども、イエス様は失望しないで絶えず祈り続けることを例えを持ってお教えになりました。そこで持ち出された例えというのは、失望しないでしつこく同じことを何度も何度も繰り返して祈りなさいとこう教えておられるわけなんですね。でそういたしますと、他にもいくらでも例を挙げることはできるんですけれども、ここでくどくどと述べてはならないということ、異邦人のようにくどくどと述べてはならないということは、祈りの中で同じことを何度も繰り返して祈ってはならないという意味ではないということがまず分かります。じゃあもう一つですね、じゃあくどくど祈るっていうのは長い時間祈るということなんだろうかというふうに、疑問にこう思ってしまうわけなんですね。じゃあそういうことなんでしょうか。そうしますとそれもまた違うわけなんですね。というのはなぜならイエス様は常に長い時間祈られたからです。例えばルカ福音書の5章の16節を見ましてもですね、だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられたというふうにあります。ルカを持ち出しましたので、その後の6章の12節を見ますと、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされたと、徹夜でお祈りをされたと書かれています。また9章18節を見ても、イエスが一人で祈っておられた時という言葉がこうあります。他の福音書をいろいろひっくり返して調べますとですね、このイエス様っていうのは時には病の癒しや悪霊の追放を求める群衆を振り払ってもお一人に なって山に行かれてお祈りをされた、あるいは弟子たちがまだ寝ているのに弟子たちよりも早く起きて一人になって神様と一対一で祈られたということがこう出てまいります。ですからこのイエス様は何時間も神様と毎日祈られたということがこう分かるわけなんですね。さてそういたしますと、このくどくどと述べてはならないっていうのはどういうことなんだろうかということになるわけなんですね。あなた方が祈るときには異邦人のようにくどくどと述べてはならないというのはどういうことなんだろうか。同じことを繰り返して祈ってはいけないということではない。むしろイエス様は同じことを繰り返して祈ることを励ましておられるわけですね。それから何時間も長く祈っちゃいかんということでもないと、イエス様ご自身が長く祈られた。さてそういたしますと、くどくどと祈るというのはどういうことなんだろうかということにこういよいよこう疑問になるわけなんですが、ここで力点の置き方を考えてみないといけないわけなんですね。7節を見ますと、またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない、このようにこうおっしゃってる。異邦人は言葉数が多ければとこうあるわけです。つまりこの異邦人のように祈ってはならないというところに力点があるということに気がつくわけなんですね。で、異邦人の祈りというのはどういう祈りなのか。異邦人というのはご承知のように、まことの神様を信じない人たちを異邦人とこう言ってるわけなんですね。で、まことの神様を信じない人っていうのは、じゃあもうやっぱりこう祈るわけなんですが、祈る対象が違うわけなんですね。私たちは天地の作り主、 イエス・キリストの父なる神様に向かって祈るわけですけれども、じゃあ異邦人はどこが違うかといえば、異邦人もこう祈るんですけれども、祈る対象が違ってるわけですね。まあ、いろんなこの偶像に祈る、あるいは自分もよくわからない神様に向かって祈る、あるいはこの太陽や月や星に向かって祈るというようなことにこうなるわけですね。あるいはご先祖様に向かって祈るとかですね。つまり祈る対象がまずこう決定的に違っているわけなんですね。でそうしますと、この異邦人、その異邦人はもうやはりこう祈るわけなんですけれども、言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいると。つまり自分の熱心さによって祈りが聞き入れられると思い込んでいる。時には滝に打たれてですね、あるいは寒中修行をしたりしてですね、自分の身をこの打ち叩いて自分の熱心さによって言葉数多くすれば、祈りが、その自分もよくわからない神様に向かって祈ってるわけですけども、聞き入れられるとこう思い込んでいると、まことにこのイエス様は鋭い指摘をされておられるわけであります。ではこの私たちの祈りが聞かれるとすれば、それはなぜ聞かれるのかということを考えてみないといけないわけなんですね。私たちの祈りが聞き入れられるとすれば、それはなぜ聞き入れられるのかということです。で私はですね、日本人は、この教えられた通りにするという、傾向のある民族だと思いますけども、大変素晴らしいところはですね、日本人のクリスチャンの祈る祈りの素晴らしいところは、最後に昔宣教師から教えられたように、この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたしますとか、あるいはイエス様のお名前によって祈りますと、このイエス様のお名前によってというのを教えられた通り今でも必ずつけて祈るということですね。これはこの欧米の方のお祈りを聞くと必ずしもそうではないということで気がつかれると思います。で日本人は昔教えられた通りに祈っている。これは大変素晴らしいことだと思うんですね。というのは私たちの祈りが聞かれるとすれば、それはなぜ聞かれるのかということをその言葉がすでに証しをしているからです。私たちの祈りが聞かれるとすれば、それは何か私たちが正しい立派な人だから私の祈りが聞いていただけるのでもないということはお分かりだと思いますですね。また私たちがこの熱心に祈るから、それに免じて神様が祈りを聞かれるわけでもないということもお分かりかと思います。私たちが神様に祈りを聞かれるとすれば、それはただ一重にイエス様のお名前によって聞いていただけるということなんですね。なぜかといえば、これは教会でもう繰り返し繰り返し、それこそ何度も何度も聞いていることですけれども、本来は私たちは罪人でありますから、聖なる全能の神様に祈りを聞いていただく資格が何もないんです。けれどもその罪人である私たちが神様に子と呼ばれ、そして神様に祈りを聞いていただけるものとなったのは、ただひとえに十字架におかかりになったそのイエス・キリストの名による、これ以外の何者でもないんですね。 100% イエス様のおかげなんです。ですから私たちがこの祈りが聞かれるとすれば、それは私が善行をなしたから聞かれたのでもなく、私が立派な人だから聞かれるのでもなく、また私がこの熱心に祈ったからそれに免じて聞かれるというのでもなく、ただ十字架におかかりになったイエス・キリストのお名前によって、そのイエス様の取りなしによって聞かれるということであるわけですね。そのことはクリスチャンであれば知っていることですけれども、改めて確認をしたいわけであります。イエス様によって私たちの罪が許され、私たちのこの罪人の祈りが父なる神様に届けられるわけですね。そのことは例えばヨハネによる福音書の14章の13節で イエス様ご自身がこのようにおっしゃっておられるわけです。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになると、このようにこうおっしゃって約束されているわけですね。ですから私たちはどのようなこの祈り方をしたら神様に聞かれるかなとこう四苦八苦する必要は何もないわけであります。ただ十字架にお かかりになって私たちの罪をあがない、償い、そして神様に取りなしてくださる、そのイエス様の名によってそこに力点を置いて祈るかどうかということであるわけですね。つまり私が正しいから祈りが聞かれるのではなく、十字架のイエス様の名によって聞かれるということであります。さて、そういたしますと、このくどくどに戻るわけですけれども、要するに、そこが違うわけなんですね。イエス様の名前によらない祈りは、くどくどとした祈りだということになるわけです。何かこう自分の熱心さや、あるいは自分の言葉数や、あるいは自分の何かこの、身を痛めつけることによって聞いてもらおうというのではなく、ただ十字架にかかられたイエス様の尊さに感謝をして、そして祈ると、このことがもう十字架がここですでに指し示されているわけなんですね。さて、密室の祈りということにもう一度戻りますけれども、一対一の祈り、神様と自分と一対一になって祈る祈り、これを教会は密室の祈りと呼んでいるということはすでに申し上げましたが、私がこの密室の祈りという言葉を初めて聞いたのは、まだ私が求道者の時代ですね、信仰告白をする前の時代、教会に戻った頃でありました。教会の信徒の方にですね、このチーロバ牧師っていう先生いましたですね、あの有名な榎本康郎先生と、もう随分前に亡くなられましたが、その方のこのいろんな書物やカセットテープを持っておられる方がいて、私にこういろいろ貸してくださったんですね。でその中でこの密室の祈りという言葉を私は初めて聞いたわけであります。でこの榎本先生はですね、その中で朝の15分という言葉を繰り返しおっしゃっていました。朝の15分、朝の15分というのは何かと言いますと、まず朝起きてですね、5分間聖書を読む、まあ、大体こう1章に当たるわけですね、聖書1章を読む、そして次の5分間で、まあ、これはいろいろな聖書日課の本であるとかですね、そういう霊的な書物を読むと、で最後の5分間で祈るという、これは朝の15分というふうにこう榎本先生は呼ばれていて、これをこう奨励しておられたんですね。で私は大変こうびっくりいたしました。というのはもうその時に私も祈るようになっていたわけなんですが、それまではこう祈りといえばですね、この食前の祈りのことだと思っていたわけなんですね。またこのせいぜいですね、困った時の神頼みで、自分が困った時に神様助けてってこう、まあ、その時は確かに熱心に祈るんですけども、つまりそれまでは食前の祈りプラス困った時の神頼みの祈りが祈りだと思っていたわけなんですが、その榎本先生の話を聞いて、この朝の15分を守りなさいと、そうでなければキリスト教的無神論者になってしまうという言葉を聞いてですね、また、ね、こうショックを受けまして、それをこう実践してみようかなとこう始めたんですけども、まあ、最初はそうしますとですね、情けないことにたった5分で何祈ったった5分ですよ、でも何を祈ったらいいのか分かんないっていうありさまだったんですね。まあ、そんなことからこう始まったわけなんですけども、さらにこの私が次にこの密室の祈りでショックを受けましたのは、今度はクリスチャンとなって、そしてこのやがて伝道者となるという証明を与えられてですね、そしてこの神学校へとこう献身したわけなんですが、で神学生の時に私は非常なこの日本伝道ということについていろいろこの神学生の友達とディスカッションしたり、あるいはいろんな
研究をしたりこうしたわけですね。なぜ日本だけがこんなにクリスチャンの割合が少ないのかと。イラクでもですね 5% のクリスチャンがいるというのに、なぜこの日本では 1% なのかって大変私は興味を持っていろいろこう、研究しだしたりしたわけなんですね。でところがこのお隣の韓国はと見ると、第二次大戦が終わるまでは韓国も日本の植民地だったわけで、その時にはやはり 1% ぐらいのクリスチャンしかいなかったんですね。ところが戦後この間にあっという間に韓国はクリスチャンが増えていって、すでに国民の4分の1にまでこうなってしまっているというところに大変こう興味を持ちました。それでこの世界最大の教会というのは韓国にあるんですね。韓国のソウルにあるんです。ヨイド純福音教会という、チョウ・ヨンギという有名な牧師が牧会されているわけですが、その私が新学生だった時代、そのヨイド純福音教会は信徒数が50万人でありました。日本の教会とは2桁も3桁も違うわけなんですけども、それで興味を持ってですね、その先生が日本に来られて日本武道館で、講演をなさるというのを私は友達と一緒に聞きに行ったんですね。で、張先生は日本の植民地時代に育ってますから日本語がお話になれるわけなんです。それでその講演を聞いたわけですが、そこで私がショックを受けましたのは、その張先生がですね、韓国の牧師先生はみんな同じような感じだと思いますけれども、自分は毎日2時間から3時間祈るとおっしゃっていた。で、時間があるときには、5時間毎日祈るというふうにこうおっしゃっていた。私は本当にショックを受けました。伝道者となろうとしているものが、神学生である自分がですね、こういうことを初めて聞いた。本当にこの驚き言いましたですね。そこで私は韓国がなぜこんなに教会が成長していったかっていう理由の秘密を垣間見たような思いがいたしました。そんなことで私は教えられたわけでありますけれども、今日の まさにですね、イエス様はそのように祈られたっていうことが福音書を見るとわかるんですね。朝早く起きて祈られた、夜を徹して祈られた、群衆を退けても祈りに行かれたということがこう出てまいります。さて、その祈りですけれども、この密室の祈りについてイエス様がおっしゃっている6節ですけれども、だからあなたが祈るときには奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださると、このようにイエス様が約束しておられるわけです。神様が報いてくださる。どのような報いなんだろうかというふうにこう興味を持ちませんか？大変こう持ちますですね。どのような報いなんだろうか。普通この、昔私が思ったのはですね、自分自身が卑しいもんですから、そうか、それはお金持ちになれるってことかなとかですね、あるいはこの有名人になるっていうことかなとか、そんなふうにこう思ったことがあるんですが、そういうことではないかもしれないんですね。そうであるかもしれないんですが、そうでないかもしれない。それは神様がお決めになることですから、そういうことではないかもしれないわけです。この報いというのはですね。で、この、結論から言うとです。この報い、そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださるというのはですね、結論から言うと神様が分かってくるということだと言えると思います。神を知るということ、イエス・キリストを知るということ、これがキリスト者の人生だと、そういうことがありますけれども、神様が分かってくるんです。で、神様ご自身ですね、もっと言うと神様ご自身、それは聖霊と言ってもいいわけですけども、が分かってき、そしてその神様の愛が見えてくるというふうにこう言えると思うんですね。ですからもう誠に聖書の言葉の通りだと、イエス様が共にいてくださる、本当にそうだということがこう分かってくる。それで喜びや平安が増し加わっていくんですね。数年前ですね、この富山にいた時ですね、地区の婦人収容会である 若い牧師が説教したんですけども、その時のことを思い出しました。その先生はですね、その先生もはこの牧師のご家庭で育たれたんですね。牧師の家庭で育たれた、ですから両親はもちろんクリスチャンというか牧師なわけですけども、そのご両親は、まあ、最初はお父さんだったわけですけども、親の反対を押し切ってクリスチャンとなったんですね。さらにその伝道者、キリストの伝道者となったわけですから、まあこれは親の気持ちを踏みにじってですね、もうまさに親を捨てるようにして伝道者となられたわけです。そしてこの田舎の小さな教会で伝道をなさいました。でそこで大変こう苦労されたんですね。苦労されたっていうのは何が苦労されたかというと、お金の問題ですね。経済的な問題で苦労をされたわけであります。田舎の小さな教会ですから信徒数も少ない、といって日本キリスト教団は教団として何か援助があるわけではありませんから、大変こう苦労、そういうことでこうされたわけなんですね。しかもその育ち盛りの3人の男の子を抱えてですね、まあ一生懸命こう待ちながらもこう育てられたわけなんですけども、ある時ついにこのお金がなくなってしまったそうです。で、お母さんはですね、まあ洗濯物を干しながらですね、まあいろいろとこう考えたそうです。洗濯しながらですね、まあもうしかしもう晩酌尽きてですね、もうあとは親からお金を援助してもらうしかないと。ただその親は自分たちがその親の反対を押し切ってクリスチャンとなり、さらには夫と一緒にですね、夫が牧師になって、そして教会使わされたわけですから、今更そんなことをお願いするわけにもいかないっていうですね、いうことにこうなるわけなんです。しかし晩酌尽きて、まあ、洗濯物を干しながらこのようにこうお祈りされたそうです。それは、神様、この洗濯物を干し終わるまでにあなたが何もしてくださらないときは親に連絡してお金をもら送ってもらえますと、このようにこうお祈りしたそうなんですね。でそうしいたしますと、干し終わらないうちに郵便屋さんがこう来たそうです。でこの何かと思ってこう出てみると、現金書き留めを渡された。びっくりいたしましてですね、こう見るとそれはこの 母教会からの郵便であったそうです。で開けてみると、それはですね、この実はその母教会が出身伝道者のために、献金をこう送ってきたということだったんですね。それがちょうどその時届いた、まあ、そういう経験をしたということをその先生が証しをされていました。私は大変こう胸を打たれ、また神様に感謝をいたしました。イエス様がこの6節でですね、あなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいとこうおっしゃっておる、まあ、隠れたところにおられるのあなたの父なる神様って大変面白い表現だと思いますけれども、まさに私たちから神様は隠れているように見えるわけですが、そのように神様と一対一になって祈る、その祈りを通してですね、隠れたところにおられる父なる神様を見出す喜び、楽しみ、これはもう他の何にも変えがたいものであるわけですけれども、そういう喜びに導かれるわけなんですね。そしてだからこう祈りなさいとこう続くわけですが、私たちは密室の祈りというものを大切に持ちたいと思うわけであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝いたします。私たちは本当に主のしもべと 言いながら自分自身を顧みましても、あなたはご自身ではなくこの世のものを追い求めるような弱いものであります。どうぞお許しください。しかしそのような私であり、私たちを憐れんで愛して十字架にかかりてくださったイエス様が、この私たちの拙い祈りを、切なる願いを、十字架の取りなしによってあなたに届けてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなた自身をさらに深く知ることができますように助け導いてください。どうぞ兄弟姉妹たちがあなたに向かって祈ったとき、どうぞあなたが豊かにそれをお聞き上げくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。